アフターシックスジャンクション。
3月31日火曜日、時刻は夜8時になりました。ライムスター歌丸です。
火曜パートナー宇垣美里です。今我々の最大の関心事といえば、世界中で猛威を振らう新型コロナウイルスですよね。今夜は未だ収束の気配を見せないこの事態を受け、この手のパンデミック映画に詳しい3人の有識者にお集まりいただきました。まずはライターの多田投資さん、
よろしくお願いします。多田です。
はい、よろしくお願いします。
続いて映画ライターの寺澤ホークさん、
ナウ。それだけだと
そして番組初登場、映画ライターの高橋大彦さん。
高橋大彦です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということでですね、まあ、パンデミック映画特集、まずもう早速なんですが、本日一つ目のテーマからもう始めてしまおうと思います。まずはどんなテーマから、
パンデミックは海の向こうで始まると。
はい、これどういうことでしょうか。
まあ、パンデミックはそのいかにこう感染していくかっていうのを、こう 大きなこう大文字の世界規模のこのパンデミックの恐怖を描いた作品からですね、はい、何か学べないかという感じですね。
先ほどもう BGM からいきなり12モンキー
もう滅びてますね。
滅びて終わってから、
大変だ、
大丈夫かなっていうこの特集大丈夫かなってさあ、ということで、はい、まずはじゃあ多田さんが選んだ、その要するに世界的規模のパンデミック映画と、
はい、ものすごい勢いでこう感染が進む映画としてですね、うん、ワールドウォー Z です。
あ、それはね、それはね、
ゾンビ
ですね。そこ入るんですね、
はいはい、
そして寺澤さんは。
私はザ・クレイジーズ、細菌兵器の恐怖。
はいはいはい。そして、タイヤンさん。
はい、私の方はドゥームズデイですね、
うん、おお、はい、はい、ということで、3本選んでいただきました。えっ、アフターシックスジャンクション。はい、改めまして、ラジオドッキの方もラジコドッキの方もこんばんは。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティは私ライムスター歌丸と
宇垣美里です。
ここからは聞いた後には世界がちょっと変わると本当にいいな、変わってくれないかなな特集コーナー、ビヨンドザカルチャーです。ということで今夜はこんな特集、緊急特集。我々は今パンデミックとどう向き合っていくべきか、今こそ見るべき世界のパンデミック映画特集。復活の日、復活の日ですよ。
もうやっぱりでもなんか、
やっぱ本命
終わってる映画ばっかり、
うん、ねえ、なんだけど今このあれですよ、その例えばこう、はい、ちょっとアマゾンプライムとか、うんうん、こうやってトップ画面に行くと、はい、やれコンテージョンとか、はい、復活の日とかが、うん、結構来てますよね。
上がってます。
でこれなんでだろうとか、理由はもう一つでございまして、うんうん、まあ、現在、まあ、コロナウイルス、新型コロナウイルスの感染拡大に伴って皆さん不安が高まる中、はい、やっぱりこのパンデミックが描かれた映画を見て、うん、何かしらちょっと心のね学びをしておこうという人が多いんじゃないですか、実際。ということで、まあこう、まあ、我々が当然見習うべき振る舞いの数々とか、はい、あるいは、まあ、これが多いでしょうね、絶対に見習ってはいけないだ
いたいね、
そういうやつがあって、
ね、
うん、
こういうことやるやつはもう当然物語上の因果応報があるぞ、うん、はい、ということで現代の我々が必要としている情報が良くも悪くも描かれている、それがパンデミック映画であるということで、今夜はこの手の映画に詳しい、はい、有識者3名に今こそいろんな耳で見ておくべきパンデミック映画を推薦紹介していただきます、はい、改めて映画コッパミジンクルーの皆さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
映画コッパミジンクルーってこれはイベント名でしたっけ。
はい、はい、ね、そうです。
コッパミジンに、
はい、もうこれ9年ぐらいやってますからね、我々は。
そうですね、
もともとは町山さんがあの思いつきで、はい、男の子映画祭っていうイベントを始めて、うんうん、でいつの間にか、まあ、最初の2回ぐらいですか、で、あのお父さんいなくなりまして、
無責任、
はい、でその後もう我々だけで細々と出
てなし子3人、
はい、そうそう、あのロフトの番組編成に穴が開くと我々が呼ばれるという、はい、
まあ、でということで、まあ、
ある
意味危機がね、こう危機があった時はこの風が
来たけど、そこにも危機が来たらしいのでやってきた、
うん、ということですね。
そんな男たちでございます、はい、ということで、先ほどね伺った一つ目のテーマ、世界的パンデミック映画解説を伺う前に、本日の、ゲストパネラーの方々、お三方ご紹介を簡単に、じゃあ宇垣さんからお願いします。
はい、それでは1人目、多田投資さんのご紹介です。雑誌映画秘宝などでコラムを執筆されているライター、アトロクでは2018年、レッドデッドレデンプション2、はあ、レッドデッドリデンプション2、これがずっと言えないから申し訳ない、
暇すぎて4週目で突入した
ってそしてフォールアウト76の発売タイミングで関連映画のご紹介や両シーズンの比較など、映画とゲームに詳しいライターとしてたびたびご出演いただいております。続いて寺澤ホークさん、こちらも雑誌映画秘宝などに寄稿する映画ライター、主な著書にシュワルツネガー主義やマーベル映画究極批評、アベンジャーズはいかにして世界を征服したのかなど、アトロクでは2018年のアーノルド・シュワルツネガー総選挙、他2019年のリーアム・ニーソン総選挙、 ジャッキーチェン総選挙など主に総選挙開催時にお世話になっております。
選挙に強いね。
元社会派です
けど、ね、もっと言いやすい、はい、あれで特集に出ろよ。
選挙に強い寺澤さん。
そして番組初登場の高橋大安さん、やはり雑誌映画秘宝などに寄稿する映画ライターで、プロレス格闘技の専門雑誌などでは格闘技ライターとしても執筆されています。またいろんなところで本日出演のお二人や高橋良樹さんとともに、燃える展開やかっこいいガジェット、筋肉、銃器、爆破など、いわゆる男の子的な方向に盛り上がる映画の場面を紹介していく映画コッパ美人などを開催されているということです。
はい、ということでございます。
ひどい。
なんというプロ、なんというプロフィールだ。まあでもね、頼りになる男たちがやってまいりました。
ありがとうございます。
ということで、本日はパンデミック映画からいろいろ学んでいこうということで、はい、3つね、テーマを分けているんですけど、まずは1つ目のテーマ、はい、パンデミックは海の向こうで始まる、まあ、世界規模でパンデミックが広がっていく様を描いた映画を、はい、うんうん、一本ずつ、まあ、チョイスして、まあ、もちろん、ね、いっぱいありますけども、うん、チョイスしていただいて、まずは多田さんから、はい、ワールドウォーズ、
そうですね、その前にまず歌丸さんが最初におっしゃってた、その今この、ね、映画にこの、うん、復活の飛躍を、ね、コンテージョン的になってるって話ですけど、うん、はい、今ニューヨークとか人払いがですね、人が外出禁止令になって、うん、映画会社がもう大金を使って人払いをしてやってたバニラスカイのオープニングとかですね、アイアムレジェンドとかのオープニングがもう完全に再現されてしまって、
人がいない光景をわざわざお金をかけて作ってた
から、昨日か今日かアイアムレジェンドの犬を連れた男の完全再現動画っていうのがネットに上がってて、まんまでしたからね。
なるほどね。
あと小屋にスカッティみたいな映像を再現したりとか、人のいない世界っていうのも本当に実現してるので、そういう時こそ映画に学べることはあるんじゃないかっていうのが今回のこと企画をお引き受けした感じではあるってい
う。いろいろさ、緊急事態の、そういうこう、なんていう、要人のこう記者会見とかね、うん、これで見ると、あれ、なんかどっかで見た感じの、うん、なんか、あ、これあるんだみたいな感じしますよね。
ついに映画の世界がこっちに来てしまったっていうの
が、モーガン・フリーマンかなと、みたいな、思いますよね。
するっていうと、じゃあ、最初にこういうふうに、先ほど、なんだ、コンテージョン、復活の日とか、アウトブレイクとか、いろいろこう、ありますけど、我々いきなり最初から外してきてるっていう、うん、ゾンビじゃないですか、ワールド・ウォー・ゼット。
ゾンビ映画を入れるかどうかっていうのはね、一つラインかなと思います、
うんうん、ただ、ジョージ、ロメロ以降のゾンビ映画って、しかも走るようになってからのゾンビっていうのは、ええ、全部病気なんですよね、
感染症、
そうそう、感染症になっているので、うんうん、はい、いかにゾンビに世界がゾンビだらけになるかっていうのをどう描くかっていうのは大事なところなわけですけど、
28日後に28日後にもね、はいはい、
で大体感染映画っていうのは感染する過程っていうのを2時間かけてじっくり見せるわけですよね、うんうん、そうじゃなくてゾンビ映画っていうのはゾンビに満ち溢れなければ話は成立しないわけですから、はいはいはい、ワールドウォー Z っていうのは最初の5分10分でものすごい勢いで感染が拡大して、ええ、うん、手のつけられないようになるのをすごい勢いでやるので、うん、やっぱりこの感染の爆発的な勢いっていうのをですね、うんうん、表している映画としては非常に実は感染映画としては重要っていうことですね。だから、映画としてはですね、その後いろいろ面白いシーンがいっぱいある映画になってしまうので、うん、はい、科学者がちょっとつるっとしたところで滑って転んで死んだりですね、
ペプシ飲んだり、
そう、そう、ペプシをみんなにガブ飲みしたり、
お酒ですね、覚えてる
ね、ペプシ飲んでたな、
あれなんだこの映画みたいな
急にペプシ飲み出したな
ブラピ何しに来たんだみたいな映画ではあるんですけど、
最後のね、とこだけ、はい、あれだよね、はいはい、変更になっちゃって
そうです、ね、
は
い、取り直して、
これは毎回ホークさんが言ってるスパイダーマンのペンおじさんが死ぬのを毎回見せられる問題と同じで、そういうやらなければいけないところをどう処理するかっていうのは、うん、ワールドウォーゼットはとてもよくやっている、うん、5分10分でこうガーンと入るんですよ、で、なんだ、イスラエルの嘆きの壁を乗り越えるゾンビっていうゾンビ史に残る名シーンまでは、まあ、オープニングと嘆きの壁、ここをご覧になっていただければいい、うん、いいじゃない
か、ね、ちょっと爆発的すぎんだろうっていうのもありますけどね、一方じゃあ、北さん、はい、クレイジーズということで、まさに
ロメロ、ね、うん、国家権力は大体冷酷っていうですね、うん、そういうちょっと教訓をですね、これはあれですよね、それこそジョージ・A・ロメロがゾンビの前に撮った映画で、うんうん、まあ、アメリカの田舎町で、まあ、これももともとは何ですか、生物兵器が、うん、まあ、暴走して、うん、でその町の皆さんが、うん、まあ、ちょっと頭の方がね、あれしてしまうという
感染してね、被害者ですよ、被害者です、被害者
です、そういう、そういう、まあ大変な状況を、じゃあその軍とかね、政府がどうしようかっていうと、もうまずいと、あの町も封じ込めろと、でもし封じ込められなかったらどうなるかっていうと、その上空に爆撃機が待機してるから、どうするのかっていうと、もうこの町ごともう焼いちゃえって話になるわけですね、怖い話ですね、
怖い怖い、
はい、でまあ大体、まあとは何ですか、バタリアンとかね、あとまあ28週後とかでもやってましたけど、はいはい、
全部まとめてやっちまえ方、
もうとにかく、まあ、もうダメだこれ、うん、っていうと、あいつらは諦めたらもうすぐね、 こっちも根絶やしにしてきますから、
皆殺しですね、
まあ、要するにその全体に対して小さな被害はやむなしみたいな論理で、でもやられる側はたまったもんじゃない、
たまったもんじゃないです、ね、うんうん、みんな気をつけようって
気をつけよう、
まあだからそのそうですね、あのいざとなればそういうこともあり得る、だからこそ権力の干渉は、ね、
そうなんです、大事である、そういうことなんです、でもまあ、うん、そうやって考えてて、こう権力って怖いなって思ってて、うん、で俺たちも気をつけなきゃと思ってたら、あの、うん、あれですよね、あの連中は何をしてくるのかなと注視していたら、うん、あの、うん、お肉券を配る言われて、はいはい、お魚券もつけるって言われて、いつから落ちましたっけ、ね、
クレイジーズ確保してたら爆撃を確保してたら、お肉券さお魚券
かみたいな、あれはなくなったらしいですけど、
まださすがにね、さすがに何なんだ
ろ
うということでございます、
ザ・クレイジーズ、まあ、でもめちゃめちゃ面白いから、うん、そして、タイアンさんはドゥームズデイ、
はい、
あれパンデミックか、
パンデミック映画でですね、あの、うん、これはあのパンデミックは海の向こうだけではなくて陸の向こうでも始まるという映画でしてね、あのなかなかあのご存じない方も多いと思うんですが、うん、あのこれあのスコットランドであの、まあ、殺人ウイルスが流行ったので、あのイギリス側がですね、あのブリデン側が、うん、あの高い壁を作って、はい、スコットランドをも封じ込めてしまうと、はい、で、その中で、まあ、いつの間にかもうスコットランド人全員死んじゃうだろうと思って待ってたら、うん、スコットランド人が生きてたと、はい、でそのためにこう調査のために特殊部隊がこう、うん、スコットランドに向かうんですけど、あのスコットランド人がみんなあのマッドマックスみたいなモヒカンのヒャッハーみたいな人たちになっていて、これは大変だっていう、まあ、そういう映画なんですね、はい、で、あの、まあ、これあのジョン・カンペイタンの、 あのニューヨーク1997のとか、まあ、まあ先ほども申し上げたようなマッドマックスみたいなこういうところの影響下にすごい強く、うん、あの、ある映画でですね、はい、あの、まあ、あのパンデミック映画として挙げてるんですけど、もう途中からもうマッドマックス映画として非常に楽しめる、あの、パンデミック途中でどっか行っちゃうんですけど、
全然だって元気に暮らしてるじゃないですか、
そうそうそうそう、うん、みんな本当元気いっぱいに人殺してるっていう、あの素晴らしい、あの、うん、世界が待っているという、ね、パンデミックはちょっと本当にね危ない、あのロックダウンしたからといって、あの安心はできないと、
なるほど、まあ、そういう中ではですね、そしたらまた別の王国ができてね、マルコム・マクドウェルがキングで出てくるかもしれない、
謎進化を遂げてるみたいな、
あれさ壁をさ こっち側危ないぞって、はい、壁越えた途端に普通に牛いるじゃないですか、
います、
ね、牛いいじゃん、じゃあ牛いんならさみたいな思ってるんで、その雑さがね、ゆるさがね、うん、なんとかなるよ、
そうそうそう、海も越えないし空も飛ばないし、もうこの壁作ったら安心みたいなそういう世界なんですけどね、
なるほどね、ドゥームズデイ、はい、あのね、お三方ともね変化球が過ぎますいきなりね、
はい、いやだからやっぱりそれはあのこのお話いただいた時の復活の日とかみんな考えるじゃないですか、うんうん、考えるんですけど、ああいうのって基本的に災害全部入りであって、わりかしどの映画も似てくるっていう、ね、側面はあるんですよ、うんうん、同じような病気なわけですから、
確かに確かに確かに、
やっぱりそうなってくるとこのな粒だったものとなってくるとこうなってくるわけです、うん、いやしかしこれからです、
ね、これから、
う
ん、これから本場はこれから、はい、なんて頼りになろうと
待っているのか
はい、ということで、まあ世界、まずはその世界規模で広がっていくパンデミック、海の向こうからやってくるパンデミックという括りです、3作品選んでいただきました、お知らせの後も世界のパンデミック映画特集まだまだ続きます。TBS ラジオアフターシックスジャンクション、パーソナリティの歌丸です。
宇垣美里です。
これ今後ろで流れてるのはコンテージョンね、宇垣さんもね、うん、最近ねご覧になった
という、ね、見ました、怖かった、
マットデイモンが立ち悪いんですよね、
う
ん、
でもああいう人いますよね、
いるよねっていうね、これも我が振りのお世系ですから、はい、ということで一向に収束の気配を見せないコロナウイルス、
今夜はマットデイモン10ドルか
10ドル、10ドル、10ドル、そうそう、あのフェイクニュース
を、ね、なんか陰謀論者みたいな、
そうそうそう、は
い、
失礼しました、そうそうそうそう、今夜はこの事態を受けて緊急企画、いきます、緊急特集、我々は今パンデミックとどう向き合っていくべきか、今こそ見るべき世界のパンデミック映画特集をお送りしております。改めて今夜のゲストパネラー、この手の映画に詳しい有識者のお三方を改めてご紹介しましょう。ライターの多田投資さん、
どうも多田です。
続いて、選挙に強いおなじみ寺澤北さん、
ゲッダウン
そして番組初登場、ライターの高橋大安さん、
はい、高橋でございます、
はい、ということで、もういいですね、もうね、その、はい、いろんなさっきから発してる規制の、ね、説明は
大丈夫です、
はい、大丈夫です、
なんか私わからないので、
ね、大丈夫です、大丈夫です、すいませんでした、
縛られてないから、縛られてないから
、縛られてないから、縛られ
てないから、はい、ということで引き続き皆さんよろしくお願いします、うん、ということで、まず最初はね、世界規模で広がっていくパンデミックというところの基準で3本選んでいただきましたが、うん、早速次のテーマ行ってみましょう。続いては
パンデミックはいつの間にか日常に迫ってくる、
はい、ということで、これはその、はい、どういうことでしょう。
先ほどいきなり、まあ、感染が爆発する様をですね、うんうんうん、 一部でお伝えしましたけれども、なんか割とこう気がついたらひたひたとですね、うん、日常に生活に忍び寄ってくるじゃないですかと、
あの最初は普通に思えてる、
う
ん、このままいけんのかなみたいな、
うん、そうですね、
その時そこの境目怖いですよね、
うん、そうですね、なんか海の向こうの出来事だったりとか、うん、まあ俺は大丈夫じゃねとか思ってる、うん、俺は大丈夫じゃなかったみたいなことに今もみんななってると思うんですよ、うんうん、
確かにこれ大事、
はい、そういうその日常の中でですね、得られる教訓とか対策っていうものをこれから我々の方でちょっと紹介をしていきたいなと、
これは勉強になる、ワールドオーゼッタ参考になりませんか、
そうね、はい、そうですね、
ということでじゃあ改めてじゃあ多田斗司さんからですかね、お願いします、
は
い、
ね、これが間違った医学知識に気をつけようっていう点で、グレートウォーリアーズ欲望の剣ですね、
うん、はい、うんうん、これはあれですよね、あの馬方面ですかね、
そうですね、
はい、
これあのそもそもさっきからちょっとあの変化球って歌丸さんがおっしゃってますけど、やっぱりこうなってくると疫病とはっていうことを考えるじゃないですか、はいはい、そうするとこう昔から疫病文学とかですね、うん、疫病の絵画っていうのは多いわけです
よ、ベストとかね、
まあ多いんですよ、うん、そもそもあのデカメロンとかは、うん、あの疫病流行ってるから家の中で好き勝手やろうぜって言って男女が愛欲の限りを尽くして、うわ飽きたなって出たらみんな死ぬっていう、
そうか元はそうなんだ、
だからそうなってくると例えばあのあれですよ、ラストタンゴインパリとか、うん、ね、存在の耐えられない軽さとか、ね、監禁状態の中で、まあ、外が偉いことになってるのに中で男女が営みをこう、あの、なんて燃やしていくっていう映画は大概ペストとかそういう疫病的なものの影響下にあるだろう、だってあの有名なのあれですよね、ベニスに死すはそもそもあれは疫病に満ち溢れたビレ、あのベネツィアが舞台
だから、そうかそうかそう
か、もともと疫病っていうのはかように人間のこの世界にはずっと特にさっきおっしゃったペスト、
ペストね、
はい、でペストっていうのはもう今回のね新型コロナよりものすごい、あれをなったわけですけど、う
ん、は
い、
ね、致死率がすごかった、
でそこでやってきたのが、またあのロボコップなどでおなじみのバーホーベン先生、
はい、
グレートウォーリアーズっていう、うん、はい、あのこれはあのあれですね、あの漫画的に言うとあのベルセルクの元ネタですね、もう城攻めのシーンとかもうまんまベルセルクな、うん、シーンを撮ってたりとかするんですけど、うん、これで城攻めのシーンで、城の外から、あれですよ、あのお食事中の方すみませんが、死んだ、ペストにかかった犬の死体をですね、うん、城の中に透析機でボカーンって投げるんですよ、うん、でそれが井戸の中でポジャーって落ちたんです、うん、でその水飲んでみんなペストになる、
うんうんうんうん、
これなかなかこの確かに資料とかでは築城に疫病を使ったっていうのがあるんですけど、なかなかそれを実写で使っているっていうのはないっていうのと、うんうんうんうん、でこれがこの映画が面白いのはバーホーベンっていえばあのキリスト教とかそういう教信やそういう信仰信念というものをこうやっぱりこう小バカにするのでおなじみの人ですけど、大体あの映画も狂信者が出てきてペストを治すのにあの有名なロビンフットとかも使った血をいっぱい抜くっていう射血を使う、でこれまあ要はそのああダメだった治療の快楽死んじゃったって言うんですけど、それ単なる
血抜いたよっていう、リンカーンもそれで死んだんだっけ、なんか言いますよね、だからワシントンだけどなんかそんなありますよね、
でこれキリスト教内ではその射血っていう文化、まあロビンフットもそれで死んだっていろんなこういうふうに言われてるんですけど、本当は幹部を切らなきゃダメなんですけど、キリスト教にこだわることによってどんどんみんなの血を無駄に流していって、どんどん犠牲者が出ていくっていうようなシーンもやっていたとかですね、はいはい、やっぱりこの間違った医学知識によってこう、うん、あの二次災害的に被害が拡大しちゃうっていうのを現代ではなく中世でやってるっていうのはなかなか面白い作品だと思いますね、
はい、やっぱバーホーベンだからね、普通に映画としてもめちゃめちゃ面白いですね、そうそうそうそ
う、めちゃめちゃ面白いんだけど、やっぱりこういうコケにしてたりですね、そういうこう、うん、うわひどいなっていうシーンもあったりとか、
えぐいですけどね、
そうだからこれ実はチャンバラっていうかそういうシーンで映画だと思って、ちゃんとその疫病とかいうその中世を彩った一つの文化、その一つのムーブメントをしっかりやってる、あとあのこれ日本であの大好評ですね、淀川さんの日曜洋画劇場でよくオンエアされてたんですけど、うんうん、日本でブルーレイ出たじゃないですか、はい、なんと権利が切れるのが今日です、
あってことは、
うん、買おう、
今買う
なら結構買いいですね、
うん、はい、まあ、ポール・バーホーベンね、すべての映画をポール・バーホーベンが撮ればいいのだという我々の願いがね、
そういうね、
という
ね、あの大急ぎの急ぎのお役立ち情報も入れつつ
あそれはすごい、うんうん、グレート・ウォリアーズ欲望の剣、うん、お勧めいただきました、
はい、
ルドガー・ハウはね、高録ルドガー・ハウは出てます、うん、って見てください、あのね、あのベルセルク元ネタなんて聞くとちょっとね、はい、お客さん的にな
るほどって思いました、うんうん、見てみよう、
はい、さあじゃあ続きまして、じゃあ寺澤さんお願いします、
はいはい、シュワルツェネッガーさえもウイルスの前には無力、マギーでございます、
はい、マギー結構最近の、
そうですね、もうかれこれ 3,4 年ぐらいですかね、うん、前の映画にはもうなりますけど、
シュワルツェネッガーでさえも
そういうことですね、あのちょっと無理やり別にあのシュワルツェネッガー枠として入れ込んだわけではなくてですね、うんうんうん、これだからまあ言ってしまえばゾンビジャンルにはなるんですけど、うん、これもやっぱりだからあれですよね、その感染 症的に、うん、その何ですか、人類がまあゾンビ化するウイルスが蔓延しちゃってみたいな、その後の世界の話なわけですけど、うん、そういう世界でシュワルツェネッガーが登場って言ってね、うん、で娘を守るためにって言ったら、うんうん、おお、なんかあれかゾンビ版コマンドかみたいな、
そうですね、
やったーとか思って、
バンバン大暴れしそう、う
んうんうん、ゾンビをちぎっては投げするのかと思って、うん、全然違いましたね、うんうんうん、もうその娘がね、愛する娘がそのウイルスに侵されて、うん、もう、まあ、嫁行くばくもないって、もうでしかし俺にはどうすることもできない、うん、ナウみたいな、
ナウっておかしい、どうすることもできない、うん、ナウっておかしいですよ
っていう2時間
ね、要するにシュワルツェネッガーが悩む、
はい、悩む、
うん、何もできなかった、
何もできない、そうなんですよ、うん、でまあその結局ね、あの娘の病気っていうのは食い止める手立てもないし、うん、で結局まあそうなると結末っていうのはもうね、あのどっかいわゆるその、うん、なんですか、医療センターみたいなところがもうできてるんですね、うん、その世界がね、うんうんうん、でそこに送られて、うん、でまあその緩慢なその死を遂げるか、うん、あるいはその自己責任でどうにかしてくださいご家族がっていう、その二択ですみたいなところものすごく苦しむんですね、シュワルツェネッガーがね。いやだからまあね、シュワルツェネッガーでさえもこうなってしまうんだとすれば、やっぱ手を洗おうっていう、
まあそうね、うん、事前で気をつけてね、はい、こうそこまで行く前のっていうことがね。
でもシュワルツェネッガー本人もね、今あのインスタとかあのツイッターとかでね、あの手を洗おうって言ってますからね。
あ、そうですか、うん、リアルに
ダーって言ってますから
、ね、手を洗おう、手洗おうな、
あの方も、
ね、ルイ、ルイ、ナー、
そうです結構もう高齢ですからね、結構切実な問題だと思うんで
俺も危ねえから、
はい、そうそう
そ
う、
カモン、ね、
そうです、
キューメン、ナーなお、ね、
中身が
なくなってきたな
規制を、規制の、規制あの発する割合が増えてくる、はいはいはい、まあでもマギーね、
はい、でもその逆にマギーの極北にあるのが、はいはい、まあ、スティーブン・セガールの沈黙の陰謀っていうね、
沈黙の陰謀ね、
はい、
陰謀、
あのセガール映画あの沈黙シリーズ第5弾、
第5弾、
はい、
どれだっけ、
感染症の博士で、うん、であのちっちゃい町で流行ったウイルスを、まあ、あの、まあ、なんてテロリストがこう悪用しようとするんですけど、それをですね、まあ、セガールがマスクもせずに、そのウイルスの保菌者たちと戦って殺しまくるっていうね、はい、あのさっき言ったね、シュワルツェネッガーにはこういうとこ期待してたのにっていうところをセガールがまあ実現したっていうね、
ちぎっては捨ての方、
そうそうそう、
二次感染しそう、
はいはい、でまあこちらもね、こちらもだから、はい、こういうことしてはいけませんよと、
そうです、
はい、とこれは反面教師のスティーブン・セガール
です、
は
い
は
い、
ということです
、
訓練を受けた人だけができます、
そうね、うん、まあ、あの頃はまだセガールもやる気ありましたん
で、ね、
ま
あ、
確かに5段ぐらい
のね、娘と共演したり、
はいはい、確かに今はもうね、はい、もう動く気もあんまないみたいな、
そうですよ、あの人すごいですもん、だってあの現場に来たまんま の、 そのコート着たまんまね映画終わったりしますからね。上着を脱げて、まあそれはいいんですよ。セガールはま
あ。ただ座ったりして。
うちから
セガールの話。
うちから来たまんまの映画撮って。
最初は一緒に着替えてる。
まあそれはいいとして。
まあはいはい。
はい、じゃあ、寺澤奥さんはマギー。
はい。
そして高橋大安さん。
はい。私の方はですね、ごめんなさい。日常生活に潜む感染リスク大集合。フル運命の36時間。
うん、
はい、うん。韓国映画でございます。はい、大傑作アシュラの、キム・ソンス監督の2013年の作品なんですけど、はいはい、韓国マーズとかで結構まあひどい目に遭ってて、うん、まあ、そういう感染症対策今回もすごくしっかりやっていて、まあ、新コロナに対してもすごい勢いで PCR 検査とかをやってると思うんですけど、うんうんうん、まあ、そんな中でですね、ちょっとソウルの南の方にあるブンタンっていう、まあ、ベッドタウンみたいなところにですね、うん、まあ、ベトナムからの密航者が鳥インフルエンザを持ち込んでしまって、うん、そこで、まあ、大流行してしまうという映画なんですね。で、まあ、やっぱりこう封じ込めにうまくいかなくて、うん、で、ダイヤモンドプリンセス号みたいに、この分担地区にある人は全員ここの、なんだっけ、球場に集まってください、みたいな感じで、その中で、まあ、感染した人としない人分けてやるんですけど、同じところにいるんで、どんどん感染が広がっていっちゃうっていう、うん、まあ、なかなか、切ない映画ではあります。ただ、ちゃんとエンターテインメントとしてすごく面白くてですね、みんな大好き、マドンソクが出ていてですね、で、マドンソクが、まあ、その軍人側として最初管理するができちゃったんですけど、自分が感染してしまうと、うん、で自分が感染したら今度180度変わっちゃって、うん、で政府のそのなんだっけ、この感染症に対する支援が足りないのは、うん、まだまだ感染者が足りないからだ、よし、みんなこのままソウルに行こうぜっていうのをアジテートしながら、こう、ソウルに向かって大行進を始めるんですね。まあそうすると韓国軍は、やばいやばい、この線を越えたらあいつらを皆殺しにしろ、
やさっきのね、クレジット的な。
そう、はい、政府はちょっとやばいなっていうところなんですけど、そこはまあ大統領がすごい常識人で、うん、いや、そんなことしちゃダメだって言うんですけど、うん、そうすると今度アメリカ軍がですね、韓国が偉いことになったら次北朝鮮が来ちゃうぞって言って、うんうんうん、あそこ爆撃しましょう、みたいな。
はい、そういうことだね。
そういうね、あの、いつものパターンにこう落ちるんですけど、はい、まあ、吸ったもんだってこう、いろいろあるという、うんうん、まあ、映画で、なかなかこう、面白い映画なんですけど、うんうん、例えばこう、バスに乗っていて、はい、そこの手すりに触る、まあ、コンテージョンなんかでもやってましたけど、うんうん、手すりに触る、薬皮に触る、薬局で咳をするとか、うん、まあ、そういったところで、まあ、どういうふうにこう、やっぱりこう、感染症っていうのが広がっていくのかっていうのを結構やっぱしっかり丁寧に、描く映画でもありますので、うん、やっぱり自分たちのこう、我が振り直せじゃないですけど、はいはいはい、普段こう、生活する上で、こういうところにはやっぱりしっかり気をつけた方がいいなっていう、お手本にもなる映画なので、うんうん、ぜひ見ていただきたいなと思います。はい、
タイトルのプ
ル。フル、インフルエンザのフルですね。
フル、
はい。はい、FLU、運命の36時間。はい、
へぇ、これでも本当具体的に。
実際にこの鳥インフルで韓国がえらいことになったのをベースにしてるんですよね。
はい、ということで、まあ今ご紹介、高橋大さんご紹介いただいたのはフル運命の36時間、うん、でも本当にその、はい、なんかこういうことするとうつりやすいし広がりやすいよっていうプロセスのね、うんうん、の描写とかもそれは参考になりますよね。
はい、
はいはい、ということでございます。いや、ということで日常に迫るパンデミックということで、はいはい、
まさにそうですもんね、うん、
いや 今がねまさにその状況だし、
うんうん、あっという間にここまで来たから、うん、
日常とその非日常の薄いこの皮一枚が、
うん、ね、気づけば超えるんだっていうのもありますよね、うん、
感じが怖いとこでもありますから、
ね、そう考えるとなんていうの、震える下とか、例えば政府とか、そういうこの病気映画の拡大したもの、まあ、当然病気なわけですけど、うんうん、個人の病気の映画っていうところもやっぱりこう、あ、それがもっと拡大したっていう点では、うん、フルなんかはやっぱりこの一つ一つの症状っていうのを、うん、逆に言うとパンデミックだけじゃなくて、うん、実は難病映画とかも今回我々は見てないですけど、いろいろ気をつけるっていうか、こう恐怖描写っていう点ではこう見るところがあるのかもしれないですよね。
なるほど、はい、ということで日常に迫ってくるパンデミックというテーマで、2個目のテーマ言っていただきました。そしてじゃあ続きまして3つ目のこちらのテーマ、これがやっぱり大きいんですかね。
そうですね、
はい、これはこれこそ皆さん肝に銘じていただきたいあたりでございます。はい、最後のテーマです。こちら、
パンデミックで一番怖いのは人間だった。
これですか。はい、やっぱ ゾンビ映画でも何でもね、うん、最終的にはそこですもんね、やっぱね。
ホームページを見てても思いました。
うんうん、そういうことですよね。うん、特に今本当にその日本でもそういう、まあ、本当に静かなパニック起きてるわけじゃないですか。うん、はいはいはい、トイレットペーパーない、
マサイ
ない
、
とか。いろいろこう揉め事が起きやすくなってると
、はい、もう今ね、なんだっけ、ティッシュとかトイレットペーパーとかマスクとか奪い合って殴り合ってる映像なんか
ありましたね。
いろんな動画サイトにあったりとかするように、まあ、やっぱりこうパンデミックの時はやっぱウイルスそのものもやっぱり怖いんですけど、うん、やっぱりそれによって、まあ、この日常生活壊されてやっぱり追い詰められていく人っていうところがやっぱり一番怖いんじゃないかと、まあ、今回はそういった作品っていうところを紹介していければ
と思います。トイレットペーパーぐらいならいいけどね、本当に。
そうなんですよね、
食い物とかさ、うん、そういうふうに、ね、なってくると、うん、
は
い、
ロックダウンってなると食べ物もってなっちゃいます
よ
ね、正直。
さあ、ということでじゃあ心して、はい、伺っていきたいと思います。パンデミックで一番怖いのは人間だった編、ただ投資さん、
はい、僕が選んだ作品はですね、やっぱりこう集団心理とこう密集したこう群衆心理は怖いっていう点で、うん、ミスト、
ね、おお、そうか。
やっぱりでさっき話してましたけど、まあ、さっきのそのちょっと、まあ、まずはこのなんて実世界の話ですけど、うん、昔はこう買い占めしてる人って買い占めしてる映像っていうのはもう昔からあるわけじゃないですか。オイルショックの昔からあるわけ
で、我々ねその映像見て、まあ、こんな時代もあったな、うん、ね、
だけど、
うん、バカだったななんつって
前はどっちかっていうとモザイクかけてくださいって多分おっしゃってるんでしょ、撮られた後に、うんうん、こうなってる場合があるじゃないですか。うんうんうんうん、そうじゃなくてこの前、某 TBS 系列のニュースで見た映像では、おじさんがこう手にいっぱいティッシュを持ってですね、うんうん、これが日本人の特性だよって言ってたわけですよ。
うん、
あら、わしら何かあったらね、便所紙を買い占めるんじゃっていう。
それが日本人じゃん。
自覚にしないでちょうだい。
開き直りにもね程がある。
だからそうなってくるとか、それだけ余裕がなくなってきてるっていうことなので
。貧すればどんするってありますけど。
貧すればどんするで、まさに
恥ずかしくねえんだっていうところがある。
びっくりする。
そのラインがさ、その恥ずかしいとかこれしちゃダメなののラインが崩れると、もうなんか、
そうなんですよ、恥を失って
くると、
これやばい、
実は一番
ね、そう プライドをいかに保てるかってことですよね。
あ、そう、その映像を、だからそういうことになってくると実はさっきからゾンビが出てくるっていうのは全然あの神話性があのウォーキングデッドとか結局ゾンビものを見てても、ね、結局ゾンビより怖いのは人間ですっていう。でウォーキングデッドもはっきり言ってもう後半シリーズって人間同士のいさかいになってゾンビ出てこないじゃないですか、うん、ウォーカーの方は、はいはい、それと同じ でそういうもののベースになったこれミストっていうのはもともとこれはロメロと仲のいいキングが2人が相互影響を与えたスティーブン・キングが与えたキリっていう小説が短編になってて、うん、出てくるのはもうそのなんてバイオをコントロールされた巨大モンスターなわけですけど、はい、でもショッピングモールに閉じ込められた人々の、うん、やっぱりこのどんどんどんどんこう暴走していく精神っていうのと、あのアメリカならでは そのキリスト教的な神にすがる気持ちっていうのと、はいはい、あとその神を信じる者と信じない者って二者択一するっていうのは西洋の神のあれなわけですけど、それによる異端の排除とかですね、はい、そういったところがもうこれは小説はもう確か70年代後半から80年代なわけですけど、小説の方もまあ全部その辺は描かれてるわけですけど、映画はとてもその辺の嫌な感じをですねやっててですね、あの映画的にはその後ちゃんとしたこうパニックホラーになったり、うん、後半に凄まじく後味が悪い映画だったりするんですけど、
はい、エンディングはすごい映画ですね。
でもそれよりもやっぱりあのなんかあのババアがさババア、ね、言ってたやつがどんどんみんなそのババアに、その狂信者のババアに取り込まれていくっていう、
最初は、ね、比較的こう冷静だった人もやっぱり事態が切羽詰まってくるとやっぱりちょっとこうヨロバ体重っていうかう、ね、なってっちゃうんですよ ね、
まあ、そういうので言うとだから、まあ、パニック映画っていうのはほとんどそういう集団群衆心理のパニックっていうのを描くっていう、さっきはまだもう、うん、今日もロメロの話ばっかになっちゃいますけど、あの資料の餌食デイオブザデッドっていう映画は、うん、あの本当はゾンビの次の3作目だったのでゾンビと人間の最終戦争を描こうとしたんですけど、うんうん、あの銀行がスポンサーが破産してですね、
お金がね、
というわけであの基本的に話がずっと地下室で続くんです
お金がなくなった分
結果として地下室でずっとゾンビいつくんだよっつって軍人と民間人がいがみ合うっていう、はいはい、素晴らしい映画になったんですけど、うんうんうん、それも基本的に内部で人がいがみ合ってどんどんどんどん心がささくれ立っていくっていう、うんうんうん、これももうぜひ見てですね、うんはい、こうはならないようにしようって思ってほしいっていう、
そ
うね、
でまたそういうとこでこう場を結局制するのがそのなんていうんですか、声がでかい
人ね、う
ん、おかしなこと言うやつでね、
大体声がでかくてなんか推しが強いみたいな、そう
そう、ちょっと極物っぽい人がってことですよね。
そうなんです、
そうなんだけどね、気をつけよう、気をつけようですね、うん、でも最初はまともそうだった人もどんどんそっちになびいていく感じがね、
なんかそれが正しいと思っちゃうんですよね、
だしそっちにつかないと要するにそのちょっと磨ききれない危険があるからっていうのもあるんですね、うん、そいつらが怖いからつくしかないって、うんうんうん、でもその周りの目が怖いからくっつくって我々ちょっとだってね一言じゃないじゃないですか、
だからそういうので言うと、うん、今のこのなんていうの段階の世代の人たちと若者たちの外に出るな映るからみたいな、そう、ね、別もそれをふっと思い出したのはこれはちょっとマイナーな映画ですけど、あのイギリス昔の70年代のゾンビ映画とかっていうのはヨーロッパの場合環境問題をはらんでるものが多くて、悪魔の墓場っていう映画なんですけど、それはあのイギリスのなんかこう謎の農薬の散布によってこうゾンビが生まれるんですけど、それが基本的にこう刑事が捜査するんですけど、それを全部若者のせいにするんです。お前らそんな葉っぱ吸ってフラフラしてるようなやつがやってくる、来たからゾンビ出たんだみたいな感じで、ずっと老人とこの若者の対立が続いてる間でゾンビがどんどんはびこるっていう話だったので、仲良くしようっていう、
ちょっとなんか今のね
完全にね、
まあどうしてもね
ちょっと世代の分断を、はい、その報道なんかね、まあわかるけどさ、
はい、
でも若者はアホやからみたいな感じの報道してるけどさ、
うんね、すぐ動いちゃってみたいなね、うん、
なるけど
本当に若者だけかみたいな感じも、
そう通り
です、意外とそういうなんかこうさっきの集団の恐怖っていうのは未だにまだジェネレーションギャップで揉めるっていう映画は、うん、ホラー小説ではあるんですけど、うん、映画の中ではないので、もしかするとこれからこの騒動を機に今後のエンターテインメントで出てくるかもしれない、
そうかもね、
なるほど、はい、
はい、
ということで、多田投資さん、はい、ミストとね、まあ、資料の餌食とか、はい、この悪魔の墓場、うんうん、ご紹介いただきました、
はい、
続きましてじゃあ寺澤ホークさんお願いします、
はい、デマダメ絶対、コンテージョン
でございます、
ね、ちょっとあのずっとあの変化球を投げてきましたけど、うん、ここら辺で一発、
この辺で一発
どうする
の、
はい、
コンテージョンね、今ここへ来て話題になって、うん、ネットフリックスすごいですね、もう注目作品
ね、そうなんです
ガンガン上がってる、
再生回数どんだけだ、
早かったですね、上がるのまたね、
まあやっぱコンテージョンってね、先ほどからもちょいちょいお話が出てきてますけど、やっぱりそのパンデミックがどんどん広がっていって、うん、で収拾つかなくなって、うん、さあどうなるかっていうその一連の流れを描いた映画なわけですけど、その中で、まあ、さっきも名前出ましたジュード・ローがですね、はい、うん、この人いつの間にかなんか嫌な人の役よくやるようなキャプテン・マーベルとかもそうです
けど、なんかジュード・ロー確かに出てくるともうすでに大体、
うんうん、私はね二の線だったんですね、
そうですよ、うん、まあ、ジュード・ローが、ね、本編の中で何をしているかというと、この人だからね ットのそのブロガーっていうか、まあ、自称ジャーナリストみたいな、うん、で何してるかっていうと、みんな大変だ大変だって言って、で俺もどうやら罹患しちゃったっぽいみたいな、うん、だけどいいみんなやって、このなんか健康食品じゃないや、漢方のなんかみたいなやつを、
薬草みたいな、
ね、はいはいはい、これ飲むと治るみたいな、うん、俺も治ったみたいなこと言って、うんうん、でまあ詐病なんですよねそれはね、うんうん、でまあだけどみんなそれが彼の先導のせいで、うん、みんながわーわーわー
って、うん、
お薬ちょうだいみたいな、うん、で大パニックが起こるっていう、うん、でまあ結局そうやってですね、で彼はもうそれで結局何ですか、お金も儲けて、うん、でブログのねアクセス数もうなぎ登りでみたいな、うんうん、やったぜみたいな言ってるんですけど、ええ、まあこういう人いるよねっていうことじゃないですか、う
ん
う
ん、今もね、うんうん、言ってる人いますしね、
うんうん、ていうかまさに今日その辺のサプリ売ってる人捕まりましたね。
それにまあそのなんていうんですかね、まあ彼の場合はこういうサプリとか何漢方がいいよみたいなところでって言ってますけど、うん、あるいはその何ですか、これ特定のどこの国が悪いとか、うんうんうん、っていうことをね、はいはい、大きな声で言ったりとかね、さっきのミストのババアじゃないですけど、うんうんうん、やっぱりそのなんかまあこういう混乱に乗じて、うんうん、まあその憎悪にね、うんうん、油を注ぐようなやっぱり人間のクズがいますんで、うんうん、
まさにまさに
本当に気をつけたい、
うん、クズでしたね、うん、
疑似科学っていうさっきのねグレートウォリアーズも出て、はい、疑似科学問題でもあり、うん、そのやっぱりデマ問題でもありっていうことですよね。
そうなんですよね、
コテージョしかも元をたどれば若干やっぱね環境問題的なところも、
ね、はい、もうありますね、
あったりもするしね、
あとやっぱあれはグイネス・パルトローってすごい人だなって俺思ったんですよ、見直してみてあの人一個もいいとこないじゃないですかあの大物が
何しに来たんだろう、
ね、だってマカオの、ね、カジノで遊んでその帰りに浮気してで帰って死んじゃったって話ですよ
絶望的
すごいなと思ってこの人逆にと思って、
よく受けたよ、
受けた受けた、みんなこんな大物が見直しましたね、
グイネス・パルトロー見直す一辺としても、
はい、でもある種本当にただの普通の、うん、普通の人でしたもんね、普通の人が一人目になってしまう、はいはい、なんかどこにでもいるってことなんだろうなとも思いましたし、
そうそう、ね、まさにそういうことですよね、うん、はい、コンテージョンでも本当にまさに
そうですね、
今見たら多分めちゃめちゃ手洗いしたくなるだろうなっていう、うんうんうん、そう
と思います、
うん、心が
今ここに来てる危機っていうものを見るのには、まあ、多分一番
いい、そうね、うん、と思います、
真面目にもね、うん、
まあ、下手すると見ると嫌になっちゃう可能性
も外出るのちょっと怖くなっちゃうかもしれない、
まあこれね、今日の特集ちょっと若干その劇薬感はありますが、はい、でもほらそれによってこうなんていうかな、精神的免疫を高めておくですね、うん、そういう効果がありますから、
少なくともあれでそんなかかっても大丈夫だよって気持ちに私一切ならなくなりました、
うん、あ、それはそうです、そのさっきも言った、そのあんまりその病気病気疫病疫病っていうものを見ると、その、うん、確かにアクセス数復活比上がってるのもそうでしょうけど、うん、そういうのずっと見るの嫌なっちゃってる人もいる、ニュース見るの嫌なっちゃってる人もいるので、うん、そういう人が見るにはやっぱりゾンビとかですね、はい、その辺から見始めだんだん鳴らしていくという、そう、ね、いきなりね、
なんか今日の放送を聞いて、あーっとなんつったっけ、スティーブン・セイガーの確かに
そこから行く陰謀
どれだ、沈黙シリーズのどれだ、
ね、沈黙シリーズ5作って言ってたけど、どっからカウントするんだっけみたいな
それぞれ病気になるから
そしてじゃあ、高橋大安さん、
はい、一番怖いのは人間じゃなくてアンソニー・ウォン、はい、作品名がエボラシンドロームでございます。
はい、やっぱり出ちゃったか。
まあ、ちょっとやっぱ90年代後半の香港映画のパワーというのはすごくてですね、うん、はい、時事ネタをすごい勢いでまあ取り込んでいくっていうところで、うん、まあ、日本でこうサリン事件を起こした某団体が香港に残党が逃げて、うん、そこでテロを起こすホーク B 計画みたいな映画がすぐできてきたり、うん、まあ、とにかくこう時事ネタをパッと取り込んでフットワーク軽くバッと取ってワッと公開して、
う
ん、
明らかに不謹慎な、
はい、そう
まい安い早いみたいな、
はいはいはい、まあ、そういう映画の中でですね、いわゆる香港でいうとこの三級編と呼ばれるR 指定の映画群の中にですね、まあ、ハーマン・ヤオ監督とアンソニー・ウォンというタッグでですね、八千飯店の人肉饅頭という、まあ、実際にあった事件を元にした、はい、まあ、映画がありました。で、まあ、その映画を作ったコンビが、96年にですね、エボラ出血熱がちょうど、まあ、世界的な問題になっていた頃に、うん、エボラシンドロームという、まあ、映画を作ったと。はい、 というところで、まあ、これなかなか見れてない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、とにかくですね、胸くそ悪い映画でですね、まあ、その香港で殺人を犯してアフリカに逃げてしまった人がですね、アンソニー・ウォンが、まあ、そのアフリカで、まあ、エボラ出血熱にかかるんですけど、奇跡的に、アンソニー・ウォンはエボラの、まあ、抗体を持っていたというところで、菌を補菌したまま、まあ、エボラには関わらずという人になってしまって、その人がですね、まあ、次々とこうアフリカでも人を殺して、で、そこで小銭を集めて、また香港に戻ってきて、香港でも、こう、まあ、自分の血をですね、バーバー吹きながら、
いろ
んな人にこう、エボラを移しまくるという。
やめてよ、
はい、いろいろ問題がある。
そうですね。
はい、これはこの映画ですね、なんて映画史上初、あれ、はい、最近からの見た目っていうのがありますね。
ありますね。最近視点でこう、
うん、口の中の最近から外を見た視点がビヨーンって、はい、これはすごいなって。
まあそっか。
これはね、本当にこう、なんて言うんだろうな、これ、ちゃんとストーリーを話すと、うん、もう、ひどすぎて、
ちょっ
と
放送に
耐えないものではあってですね。はい、うん、で、八千飯店の人肉饅頭っていう映画は、まあ、その、とんでもなくひどい奴がいて、そいつが、まあ、警察に捕まったら、警察はですね、俺たちはあんなひどい奴を痛めつけてやるんだみたいな、その貢献力が、逆にこう、なんていうか、犯人を痛めつけるところを見ながら、なんか逆説的にその貢献力の 暴走をこう、まあ、描くような映画だったんですけど、うん、こっちはですね、何のテーマもなく、とにかく、すごいひどいやつがこういう金を持っちゃうとひどいことになるっていうのを延々とこう見せられるっていう、まあ映画でですね。で、これもう最後の因果応報もすごく胸くその悪い因果応報で、まあ、その、まあ、最後、アンソニー・ウォンがですね、エボラーエボラーって言いながら、まあ、エボラ菌をばらまいててですね、そこにこう、火炎放射器で焼かれて、車に轢かれて、最後、銃で撃ち殺されて死ぬっていうね。
だから、まあ、教訓的なことを言うと、今はなんかちょっとあれじゃないですか。そう、エボラじゃないですけど、コロナっていう人が増えてる。
いますもんね、実際に。
だから、この映画を見ると強烈にそうはならないように思う。
だから、こういう、そうそう、はた迷惑なことをすると、
そうです。
こういうろくでもない
死に方
だし、あとその物語としてもろくでもない。どの角度から見てもろくでもないことになるから、やめなさいと、はい、いうことですか。
でもその映画全絶対にこうもうパワーがみなぎっててですね、うん、とにかくもうひどいことを全力でやってる感がすごくて、もうなんか最後まで一気に見切れちゃうっていう ね、
うん、アンソニー・ウォンさんだから、僕その一連のそのさ、ジンクマンジュとかエボラシンドロームで当然知ったから最初、その後ああいうさ、ジョニー・トーのああいうミッションなのさ、エレクションなので超かこつけてるの見て、いやなんだよってさ、あんなひどい子、あんなひどいおっさんが何かこせとレンチコート来てみたいな。
うん、そのところが今だって香港自由化運動のね、支援者としてまたこう有名になってるわけですから、
こういう役ができる人って大体いい人ですよ。
そうですね、やっぱりあの水戸黄門やってた西村明さんはですね、昔はもうひどい役ばっかやってたみたいな ね、この人間の深みみたいなものをこう、なんだろうそれ。
なるほど、
ね、一番恐ろしいのは人間である、うん、で大体言っとくと、何事も
そんなひどいことがあっていいのだろう
か、
ね、
とか許されるのだろうか、
モンド映画の締めの話、なんか締めの、なんかちょっちゅうフレーズ、文明批評みたいな、この特集自体がそういう感じになってるじゃないですか。ダメですか、
まずい
な、ちゃんと待
ってやっぱりこれで言うと、この特集っていうのでこうどうしても言いたいところとしてはですね、やっぱりこうあれじゃないですか、なんかこうこんなことしていいのって思う人いるじゃないですか、外に、うん、でも他の人はいいです、しょうがないです、そういう人いろんな人いるけど、うん、自分がやっちゃう可能性が出てくるわけですよ、
そうそう、
これからそこが問題なんですよ、うん、でそれ自分がやった時にお前買い占めした後、その後の人生自分のこと許せるっていうところって大事なんですよ、結局自分が可愛いですから、
あと映画とか見とくと、うん、そういう客観視点がありますからね、客観視点ない人に何言っても難しい
ですよ、で
その客観視点っていうの分かりやすい話が、今みんな iPod とかですね、そう、なんていうの、音楽をこのねイヤホンで聞くようにですね、音楽は聴けるけど映画はなかなか見ることはできないですけど、こうやっぱり映画のそのシーンを思い出すといいですよ、このシーンでこうあんなこと窓の外はしないよなみたいな、新幹線の窓の外から戦うよみたいな、助けるだろっていうようなことですね、
あと人を押しのけて何かしたようなやつが大体ね、
そうですよ、大体目に合わないね、
というような教訓を得てくださいという意味での、
はい、はい、いやだね、あの現実が映画化してるんであれば、そうそう、我々のこう行動も映画化したって別
に、なるほど、主人公たる行動すべきということですね。
あのね、制作もなんかね、そのさっきのお肉系みたいなモンティーパイソンのコントみたいになってるわけですから、ますますこうね、非現実感が出てきてるわけです。
そういう中でね、やっぱり、ね、
より非現実から学ぼうと、
うん、はい、そういうことです。
どうだこの無理やりまとめる感じ、
いやいやいや、でも重要なことですよ。でも例えばそのさっきのね、その政府とかは、だからまあその要は監視しとかないと、まあこれ機に乗じていろんな、もちろんね、あのこういう時なんだからつって、まあもちろん我々もそれしね、従わざるを得ないような空気があるけども、やっぱりね、あのちゃんと見とかないと、それはあの力持ってる人が力ね、さらに力持ってるっていうのは怖いことなんだから。
そうなんですよ。
あとはデマ人間デマ、あとはやっぱ弱くなった我々の心がそっちに余裕をと言ってしまう、
だってないんだもんとかってやっちゃいけないんだよっていうことを、
そういうことですね。
いやね、それはもう311の時に、あなたのようなリテラシーの高い人がそんなことをツイートしちゃうの、みたいなことはただ見てるじゃないですか、はいはいはい、
それをリツイートするの、
そうそうです、だからそれを二の前というか、今回もしかするともっと来るかもしれない。そして明日はエイプリルフールが来る、
うん、
ね、
だわ、
本当に、あの、その笑える嘘をついてほしい、
ね、そのちょっとこれ絡みでシャレにならないようなね、あれが出回りかねないっていうのが
今回されてますけど、それあれですよ、嘘が致命傷になる可能性ありますよ、
うんうん、ね、
うん、絶対にね、ダメ絶対という、
うん、そういうことです、
ダメ絶対。
だからあのね、今までに紹介したような映画も含め、なんか俺今の俺の行動っていうのは、うん、あの映画で言えば誰だろうっていうね、
うん、
あのなんか悪徳政治家とかね、嫌な町長とかね、うん、なんかそういう風になってないだろうか俺はと、うん、ミストのババアみたいになってないだろう、
ミストのババア多質、
本当にミストのあの
ミストのババアを見たいからミストが見たい、
カリスマなんだけどね、
なんかだから例えばみんなだったら、あのあれ、あの俺会社の中で仁義なき戦いで言ったら誰だろうって考えたりするじゃないですか、うん、それと同じことをパンデミック映画で考えよう、
確かに
困ってる人がいたらね、
そうね、
俺田中君家だみたいなのをなんかやっぱ映画の中でこう考えるっていうね、
ちょうど、まあ、あの自宅待機とかテレワークとかね、学校が休みの今こそね、はい、そういうところを見ながらやっぱりこう我が身を振り返っていただきたいところですよね、
は
い、う
ん、で見事に今回のものっていうのはやっぱり旧作がほとんどだと、まあ、当たり前新作がものなんですからあれなんですけど、うん、はい、やっぱりこうさっきのね、あの皆さんそういうものを知りたい、外観を知りたいというのはなければ復活の日とかですね、うん、その辺がこうガンガンガンガンこう急上昇してくることはないわけですから、
うんうんうんうん、はい、復活の日もね、あれは僕は、うん、あのそんなに何回も見直してるわけじゃないけど、はい、やっぱり医療崩壊シーンがすごい印象的で、緒方健さんが、まあ、群像劇なんだけど、緒方健さんがあのお医者さんで、はい、でも、ご自身ももうあの完全に羅漢されてて、はい、顔真っ青でこう汗かきながらこうやってあ、これはもう、
ね、
これはもうって感じがしちゃうとか、ああ、ね、やっぱ、ならないようにしなきゃいけないっていうのがあったしね、
ね、なんかそういうので言い忘れたので言うと、あのあれですね。あの今なんだっけ、あの7時とか8時になるとイタリアでみんな窓を開けてこう拍手するみたいな
ムーブメント
があるじゃないですか、インドとかでもやって
ますね、そうそうそう、うん、あれと同じのをね、あのドーン・オブ・ザ・デッドでゾンビのやつです、ね、
あ
の屋上同士でずっと文通するっていう、
は
い
は
い、
生きてます、
そうそう、はい、生きてます、元気だよみたいなのをずっとやり続けるのがこうまだこうね、ほのぼのするオチを迎えるシーンとかですね、そういうのをぜひこういろいろ結構
ライフハックもねありますから、ね、
そうライフハック的なシーンもこう多々ありますので、あ、こういうのいいじゃんっていう、
うんうん、
はい、ということで、まあ、あのゾンビモードも含めるとまたね、いろいろ、
ね、うん、
あのなかなか参考
になります、うん、そうそう、疫病だとちょっと今の状況だと刺激が強すぎるんで、うんうん、他の映画から慣らしていくといいんじゃないっていう気はします、
ね、ね、うちは学ぶ時にはあのとにかくそういう異常状況になった時に、うん、あのみっともないこと、恐ろしいことをしないように気をつけ
て、うん、
はい、今しめましょうと、
ね、
う
ん、いつもね、いつも心に新幹線のまあどん底を、
そういうことです
立派な人を、
う
ん、正しく生きよう、
心正しく生きようね、
そうそう、
バイオレンスジャック、
バイオレンスジャック、
バイオレンスジャックもね、ある意味、
それ
はそれかもしれません
。
はい、ということで、皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ということで、皆さんからお知らせことなどありますか？じゃあ、タタさん。
そうですね、あの、あれです。あの我々は4月13日に渋谷のロフト9でですね、
はい、
元気の出る映画をですね、みんなでこの状況だから見ようっていう状況を見たい、うんうん、見ようっていう気持ちだったんですけど、
はい、
見たいな、見られたらいいなぐらいに今イベントがなりつつあるっていう、
そうですよね、
どうなんだっていうところも含めて、ね、まあね、まあ、僕はロフトでよくイベントもやってるんですけど、いろいろロフトも今あのイベントがバカバカ中止になってたり延期になってたりしてるんですけど、配信とかですね、
うん、
そういったものでいろんなものをこうなんとかこうお客さんに届けようとしたりとかしているので、うん、ぜひその辺は見ていただき、今日 のセーブ・ザ・スペースにもこうロフトが絡んでますので見ていただきたいと、あとはあれか、映画秘宝、
映画秘宝復活でございます、はい、おめでとうございます、いやこれはちょっと暗いニュース続く中で、
はいはい、
意外と早く、
そうなんですよ、ね、我々もね、はぐれ秘宝軍団を名乗ってですね、
はぐれが
浪人隊、浪人会ですよ、マジで、
しばらくはもうね、草検討でやっていくしかないと思ってたんですけど もうこれでまたね早くも中央のリングに
本当ですね、はい、何の職業の人まあでもそうですよね、うん、二馬車やってくれた
という、ね、そういうことです、うん、ありがとう、う
んうんね、秘宝もこの映画がねバンバンバンバン新作が延期になっている状態で、うん、何をやるかっていう点でも復活後はぜひ楽しみに、うんうんう
んはい、4月22日発売です、うんはい21か21日ですね、はい、それぞれはあと、
まあ、でもそんなとこですかね、
うん、そんなとこですよ、はいはいはい、まあ引き続き、
はいはいはい、
でもちょっとね今日はなかなかお三方やっぱね頼りがいのある男たち来なければ
本当ですかありがとうございます、うん、
やっぱちょっと勇気出てきましたよ
やった、
うん、はいということでございますということで、我々は今パンデミックとどう向き合っていくべきか人類の危機へ立ち向かう、やり方は映画で学べ人の振り見て我が振り直せ世界のパンデミック映画特集でした多田さん北さん太陽さんありがとうございました
ありがとうございました明日のこの時間はキャラメルボックスという劇団とは何だったのか特集 by 澤田大樹記者です
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら
月曜パートナーの滝沢カレンです
火曜パートナーのココリコ田中直樹です
水曜パートナーの三田寛子です
そして木曜日は
横澤夏子です
ヤーレンズのデイ純之介です
奈良原雅樹です
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで